西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展、その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに、農業部門の技術士でいらっしゃいます京圭一先生をお迎えしてお届けしてまいります。京先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はいかにして都市農業は発展したかということで、江戸時代からずっとその歴史的なことをお話しいただいたんですが、2回目の今日は、鳴尾は都市農業の先駆けということで、特にその鳴尾をね、ちょっと、スポットライトを当ててというか、フューチャーしてお届けしたいと思うんですが、特にこの鳴尾っていうのは、そんなにこう先頭走ってたエリアになるんですか？
そうですね、
はい
はい、新田開発された鳴尾はですね、砂がちの農地なわけで、
はい、
水稲には向いていないわけですよね、
はい、
というようなことで、明治時代は、さつまいもの一大産地であったわけです、
はい、
また、綿も植えられていたと、
はい、
いうようなところでございました。前回にお話ししましたように、綿はですね、関税の廃止によってですね、明治29年に関税廃止によりまして、はい、もうそこから急激に衰えるということになります、
はい、
ですので、主に作っているものとしてはさつまいもが多かったというふうに思われます、
はい、
そこへですね、いちごが導入されたというようなことで、はい、有名になったというところですね。
でも本当にその、綿もあんなに盛んだったのに、安い綿がこう外国から入ってくることで、あ、もうこれはあかんなということで、その先をパッと読んでスパッとやめちゃったとか、
そういうことでしょうね。
すごいことですね。で、今度はじゃあイチゴだということで、
はい、
このイチゴっていうのは、その砂地っていうのが非常に合ってるということなんですか、栽培に？
いや、そういうわけでもないと思います。
おお、はい、じゃあ誰が、じゃあ次はイチゴだって思ったんでしょうね。
そういうことですね。
なんかやっぱり、はい、とってもお金儲けに、ね、はい、詳しいというか、はい、これいけるぞと誰かが思ってたことで入ってきたということなんですよね。
でしょうね。日本でのいちご栽培というのは、だいたい明治の27、8年ぐらいから始まったというふうに、言われております、ちょうどその頃は日清戦争の頃になるわけですけれども、
はい、
その当時ですね、兵庫県では、神戸の諏訪山ですね、三宮のちょうど北側ぐらいにあたると思いますけれども、そこでいちごが作られているという写真が残ってるんです。ですので、兵庫県で一番最初に作ったのは、もしかしたら諏訪山なのかもしれません。
そうなんですか、
はい、
でもうまく取り入れて、ビジネスとして成り立つようにしたのは鳴尾なんですよね。
そうですね、鳴尾がですね、兵庫県の一号の、発祥地とでも言うんですかね、そういうふうに言われてますのは、いちごの品種を次々と変えながらですね、いちごの産地、一大産地にしたというようなことで、兵庫県では、鳴尾がいちごの発祥地というふうに、言われていると思います。
ということは、その品種改良をしたり、いろいろと研究の その成果をどんどん出していったということになるわけですか。
そうですね。それで鳴尾に1号が、いつ入ったかということですけれども、明治32年説と明治37年説があるんです。
そうなんですか。はい、
実はまあこれは書いてある本が2つあるということでもあるんですけれども、
はい、
まあ、兵庫県ではですね、兵庫の園芸という本の中でですね、明治32年というふうに出てきます。はい、それから、西宮市ではですね、向こう軍師という本によってますので、はい、これは明治37年というふうに書いてあるそうですね。ですので、まあ、明治、30年の半ばぐらいというふうなところでもいいかとは思うんですけども
、
ここに、農家の人がですね、どこからか、まあ、手に入れて
苗を、
はい
はい、
まあ、外に出ないような格好でですね、自分で作っていたというふうに最初は言われてるんですけどね。
そうなんですか。でもこの当時本当になかなかね、他でそんなに栽培されている地域もなかったということならば、かなりやっぱりいろいろとご苦労の上にその品種改良とかなさったんでしょうね、きっと。
まあ、その最初に入ったイチゴというのが、形が丸いので丸というふうに言われてます。
ほうほう、
はい。でその後もですね、いい品種があれば取り入れようという、そういうことですのでね、あちこちの学校からとかですね、どっかにいいものがあったらというような格好で、明治40年にですね、とっくりの形というか、そういう形をした、
はい、
品種で、これはとくりというふうに
そのままですね、
はいはいはい
はい、
言われる品種も、うん、作られたし、同じ明治40年にはハイカラという、
ハイカラ、
ハイカラ、
は
あ、まあ昔はですね、襟が高いのでハイカラーですね、
はい、
と言われて、まあ、ちょっとかっこいいというような意味ですけども、まあ、今でもハイカラっていう言葉を使ったりしますけども、はい、そういう品種も取り入れたりというようなことでですね、鳴尾ではですね、イチゴの栽培が、だんだん増えていったというふうに言えると思います。
じゃあもうその栽培農家さんごとにいろんな品種をじゃあ作ってらしたということなんですかね。
まあ、そうですよね。やっぱりいい品種があれば取り入れるという、はい、ようなことがあるんですけども、実はこの、まあ、品種をですね、ずっといろいろ調べてますとね、鳴尾っていうところは、どんどんその 発展というか、都市としてでも言いますか、農業以外でどんどん発展をしていく地域でもありました、
はい、うん、
でまず何が一番大きな発展のきっかけになったかと言いますと、阪神電鉄が、1905年ですね、明治38年に開通しました、でここで、阪神電鉄はですね、白砂青松の鳴尾での郊外生活を宣伝をすると。
ほ
ー、昔はそういう時代だったようですね、はい、
ちょっと別荘と気分 で、
そういう感じですね、
ここに住みませんかってことですかね、
はい、で翌年の明治39年にはですね、鳴尾百花園という庭園風の遊園地ですね、
はい、
これができてます。
へー、
まずこういう開発が次できました、そしてですね、明治40年に、関西競馬場っていうのができるわけですよ、
はい
はい、でこれは20ヘクタールという面積です。
広いですね、
競馬場ですからね。
あ、そうですね、まあ、それ必要なんですよね、それぐらいの広さ、
はい、広いところを取ったんだと思うんですが、実はこの競馬場ができる場所というのは一部は植わってる場所なわけです。
え、はあ、
ですので、そこで植わってたイチゴはですね、はい、まあそれまではですね多分外へ出さずに、うん、自分で守っておこうぐらいのことだったかもしれませんけども、どっちみち全部、まあ、土地も取り上げられるというか、ね、接収されるような格好になるのかもしれませんけども、うん、ほうほう、そういうことでですねイチゴ苗がですね村内へ、まあ、ばらまかれたというか、みんなのところへこう配られたわけですよね。
今までこう門外不出でずっと守ってきた品種を、まあまあ、まあいいかみたいな感じで皆さんにじゃあ分けてあげたわけですか。
そういうことになるでしょう。もうどっちみち掘ってしまうのももったいない。
そこではね栽培できないということなら、
はい、でこれでまあ一気に広がったということですね。今まではそんなにナルオイチゴってまだちっちゃい、
ごく一部の農家の方が育ててらっしゃる。はあ、なるほど。
だからこの競馬場ができるというのはやっぱり広がる一つのきっかけになってるだろうと思いますね。そしてですねこれ明治40年のことですけれども、その翌年には電気がつくんですね。電灯がついてるんですよ。
すごいことですよね。これ電灯がつくというと生活変わりますよね、
はいはい。もうここでだいぶナルオというところはですね、はい、まあ、近代化されたんでしょうね、はあ、
なるほどね、
はいはい、うん、それでですね、その同じ年ですけどもナルオにもう一つ競馬場ができるんですね。
ナルオの
速歩競馬場っていうのができてます、はい、はい、ですのでどんどん、まあ、イチゴが作られている地帯ではありながらですね、またこれ競馬場ですから相当大きな面積を取られてしまうことになるかと思いますけども、うん、これができてますのでどんどんそういう発展をしていくということになりますね。
いわゆるこう町としてというか商業的な意味でも非常にこう発展を遂げているこの時期、
そうですね、
そのナルオエリアなんですね。
そうです、そうです。まあ、ところがですね競馬場は、できたわけですけれども、競馬法ができるまでですね、法律ができるまで競馬ができなかったんですね。
場所はあるのにできなかったんですか。
はい、はい、で先ほど言いました関西競馬場っていうのが鳴尾競馬場という名前に、
はい、
変更をされたんですけども、うん、実は、競馬場が使えませんのでというか競馬ができませんので、そこで飛行機を飛ばしてたんですね。まあ、珍しいですよねこの時期で
、はあ、いわゆる航空ショーみたいなこと
をやって
たわけですね。
はい、
あらあら、それはすごい、うん、
これを見に行くのにですね梅田の駅で行列ができたっていうんですね、阪神電車に乗るのに。
はあ、
まあ、そういうことで、その、まあ、大阪の人たちっていいますか、うん、都会の人たちがどんどんどんどん鳴尾に、入ってくると、まあ、そういうきっかけを作ったとも言えますね。
はい、
はい、
ほう、じゃあいわゆるレジャーに鳴尾に行こうよ、はい、みたいなことが結構その当時は
あったでしょうね。
あったんです ね、
だから鳴尾の速報競馬場というのがですね売却されて大正3年には鳴尾ゴルフ場になってるんですよ。ですので、
うん、
競馬とゴルフという、ね、うん、このちょっと西洋で流行っているようなものがもう取り入れられて、多分大阪のお金持ちなんかはですねこういうとこで楽しもうという、そういう場所に鳴尾はどんどんいちごと別にですね、なっていったんだろうというふうに思いますね。
じゃあ町として本当に発展を遂げていったということですよね。
そういうことになりますね。
多分ね、いろんな人が来てお金も落としてくださるでしょうし、はいはいはい、ねえ、
それでねちょっと いちごの話をほっといて他の話ばっかりですけれども
はは、
鳴尾競馬場の中にですね、鳴尾運動場というものが作られました、
うん、
はい、 そしてこれはですね、競馬ができないので、飛行機を飛ばした、ところですけれども、そこに運動場を作ったと、はい、いうことになりますね、これ大正5年のことですけれども、そこには鳴尾球場、野球場も2つできたようですけれども、鳴尾球場がそこに作られました。で今高校野球は甲子園で、やってますけれども、もともとは大阪の、豊中で、始まって、次鳴尾球場に移って、そして甲子園に移るという、そういう歴史があるんですけども、そういうことで、当時は高校野球じゃなくて中等学校でしょうか、
はい、でしたね、
あれでしょうけれども、野球も盛んになるということで、多分ここへもう人がいっぱい、集まるというようなことに、なるかと思いますね。
ほう。
で、大正13年1924年には甲子園球場ができました。
はい、
はい、こういうふうに鳴尾地区にはですね、どんどんとこう人が集まる施設ができていくと、
そうですね、
いうことになりますね。
はい、
はい、一方いちごの話の方へ戻りますけれども、いちごはですね、大正4年にはですね、大正という品種が作られました、
はい
はい、そして大正13年にはアメリカという品種が作られました、はい、そして、昭和7年にはですね、ダービーという品種が作られましたね。まあこれは、阪神電鉄とですね、鳴尾の、の農業の関係者がですね、よって、競馬場があるというようなことで、こんなダービーという名前を付けたりはしたわけです。はい。
でもそのアミューズメント施設がいっぱいあって、町としてそのいろんな都市からね、他のところからこう人をいっぱい呼び込むパワーのある鳴尾で、で一方そのイチゴっていうのの栽培も、同時期に行われていたということで、多分じゃあそのいっぱい来る人がそのイチゴに注目したり、食べて美味しかったとかで、またね、拡散されたりとかっていうような、結構相乗効果でこのイチゴっていうのもかなりやっぱり売れたんじゃないんですか。
そうですね、大正3年からはですね、ジャム加工が行われますね、ジャムの工場ができて、
ジャムかなり大々的ですね。じゃ
だから相当な面積が増えないことにはね、
ですよね、
ジャムはできないと思いますけど、
はい、収穫量もすごくあったということですよね。
そういうことになりますね、そしてですね、大正8年ですね、からイチゴ狩りが始まりましたね。
イチゴ狩り、
はい、
はあ、
阪神電鉄と鳴尾農業会が協力をしまして、イチゴ狩りをやりましょうと、
はい、
農家も助かりますし、阪神電鉄もですね、大阪なんかからお客さんを乗せてこれますのでね、
はい、
はい、両方ともいろいろ思惑があったと思いますが、入場料が20銭と
20銭、
まあ、ちょっと今のあれではちょっと感覚分かりませんけれども、いちご狩りが始まってます。でこのいちご狩りもですね、初めはですね、そんなに多くの農家じゃなくて、やろうという農家から始まってるわけで、他の人はですね、畑を踏み荒らされると、はい、いうようなことで、初めは参加をしなかったんですけども、
はい、
やっぱりどんどん人が入ってきて、これも経営的に成り立つというか、ね、そういうようなことが、あったんでしょうね、我も我もということで、はい、みんながやりだしたと、
へー、
いうような風に言われてます。
そうなんですか。
でね、大正8年の栽培状況があるんですけども、いちごの作付け面積が65ヘクタールありました、生産量が690トン、
はい、
そして販売金額が7万11円という資料が残ってます。
これは当時の貨幣価値からするとかなりの額ということですよね。
はいはいはい、
いやいや、でもそのいちご狩りにジャム工場に行って、どんどんこのいちごをじゃあ起点にしていろいろとこう産業が広がってったんですね。
そうですね。だから結局こう人を集めるというか、どんどんどんどん鳴尾に人が来るというようなことで、だから今の都市農業と言われてるのとよく似てるなと、どんどんどんどん発展はしていくわけですけどもね。は
い、しかもあの先週教えていただいたように、そのお金儲けに結構あのお上手な方が、はいはい、ね、だからいろいろこうアイデアを出したりしながら、はい、そういった面でもすごくこう発展を遂げていったってことですよね。
でね、阪神ですね、阪神電鉄は昭和3年には甲子園地区で住宅経営を始めたんです。
はい
はい、まあ、これもちょっと今の時代とよく似てるというか、
うん、ね、そうですね、土地分譲だったりとかっていうことですよね。
そうですよね、もう農地ではなくて、
はい、
宅地、いかに人をこう集めるかみたいなところがありますね。それでね、鳴尾いちごで最も収入が多かったのは昭和2年とこう言われたりもしています。
はい、
実は昭和3年の作付面積がちょっとありますけども、180ヘクタール先ほど65と言いましたけども、
はい、
大正8年が65が昭和3年には180ヘクタールになってまして、
うん、
鳴尾村の耕地面積の半分がイチゴを作ってると。
はあ、これはすごいことですよね。
そうですね。そしてこの昭和3年のいちごを作っている農家というのは400数十個もあったと。ですからもう大方の人がですね、いちご栽培に取り組んでたんだと思います。ですから、一大産地ですよね。
ねえ、でもそのさつまいも、綿、それからいちごと、うん、その本当にこうどんどん新しいものにチャレンジというか、もうあかんようになったらパッと見切って、じゃあ次、はいはいはいはい、みたいな、結構やっぱり本当にそういう意味での商売の才覚の終わりの方が、まあ、農業をやってらしたってことになるわけですね。
多かったんだというふうに思いますね。まあ、ところがですね、昭和9年ですね、はい、ここで室戸台風が来るんですよね。まあ、この阪神間にとってですね、この室戸台風はいろんなことで大きな影響を与えていると思いますけども、阪神電鉄よりも南側のところはですね、海水が入ったりとかして、まあ畑が壊滅的になったと言われてますね。
この室戸台風が何年ですか？
昭和9年ですね。
昭和9年ですか。
1934年ですね。
はあ、なるほど。じゃあもういちご畑も壊滅的な被害を受けたということになるわけですね。
そうですね。いちごの一番作ってるところですよね、そこがやられたというふうに言えますね。
その後復興はできたんですか？
その後はですね、まあ、やられてしまったんで、だんだんまあ意欲も当然なくなるのと、もう一つはですね、戦争がどんどんこう何て言いますか、深まっていくか、戦時的なものが動いていくわけですけども、
はい、
先ほど言いましたように、鳴尾ゴルフ場があったものがですね、昭和4年ですけれども、ここにですね、川西航空機ということで飛行機を作る会社ですけども、
はい、
ゴルフ場がこの川西航空機に取って代わられたわけですよ。でこの鳴尾ゴルフ場は今現在は川西市の北部に鳴尾ゴルフってありますけども、
名門ですよね、はい、
実はここから移転ですね。
移転したということですか。はい、でこ
の、そうそう、先ほど言い忘れましたけど、鳴尾ゴルフっていうのは日本で2番目のゴルフ場なんです。
はい、
だからそういう意味では非常に進んでるというか、ね、そういうものができていたわけですよね。
でもまあそこも 結局その戦争のいろんな形で接収されたりということで姿をどんどん変えていくってことになるわけですよね、はい、
それから鳴尾競馬場もですね、ここも海軍の鳴尾飛行場になったということで、この競馬場はですね、今の宝塚の仁川に移った阪神競馬場になりました、はい、
なるほど、
はい、だからそういう今、都市の中でですね、いろいろこう行われているものの元が全部鳴尾から発祥してるっていうか、
そういう意味ではすごいエリアだったわけですね、ここは。
そうですね、
ね
え、まあ、私はずっとイチゴの品種とかイチゴがどういうふうになってるのかということを調べてたんですけども、そういう資料を読んでると実は今お話ししたようなものの動きの方がなんか面白いなと
、はい、
いう、あ、こういうふうに、まあ、日本 その最先端とでも言いますか、競馬なり、
はい、
ゴルフなり、そういうものまで取り入れてですね、発展していって、しかもそういうものがみんな今やなくなったと、ということで一つのその農業地帯がですね、まあ、発展をして衰退をしていくというか、はい、そういうものをですね、鳴尾に見ることができるんだなというふうに思ったんですけどね。
なるほど。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、では京先生お願いします。
鳴尾地区はある作物で一躍有名になりましたが、その作物は何という作物でしょうか。
はい、もう今日はなんか前編この話だったみたいな感じなので、もうお分かりいただけてると思いますが、さあ、その先週とそして来週の答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。今日は鳴尾は都市農業の先駆けということでお話を伺ったんですが、やっぱりここになんかその都市農業のその本当にいろんな姿っていうのがぐっと凝縮していると言っても過言じゃないんですね。
そうですね、まあ、その当時ね、その都市農業とかそういう言葉もなかったでしょうけれどもね、鳴尾の姿を見てますと、今現在の都市農業と二重に見えてくるっていうか、一つの先駆けとして、もう通過していった、そういう姿が見えると思いますね。
なるほどね。ということで、来週はですね、軟弱野菜の周年栽培ということで、まあね、いろいろとこう西宮ならではの野菜とかっていうのも含めていろいろなお話も伺えるんではないかと思います。9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展、その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに農業部門の技術士、京圭一先生に来ていろいろお話を伺いました。先生、じゃあ来週もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。